ではリスナーの皆さんから届いたお便りをご紹介していきます。ラジオネームレイさん、愛ちゃんこんばんは。愛ちゃんの考え方や独特な感性が大好きです。自分を強く持ちながらも他人に寄り添う優しい愛ちゃん、とっても尊敬しています。そんな愛ちゃんに相談です。私は友達のインスタの投稿を見て自分と他人を比べ心がざわつくことがあります。 SNS 自体キラキラした部分だけ切り取ってるし、そもそも生まれ育った環境の異なる他人と自分を比べて卑下する必要はないと頭で分かってても心はざわついちゃいます。愛ちゃんは他人と自分を比べて悲しくなることはありますか？またどのように対処すればいいと思いますか？という相談ですね。私ももちろんありますし、というかもう全然しょっちゅうなんですけど、まあそう、私も一緒ですね。頭では分かってるけど、まあ心は勝手に傷ついてしまうみたいな。まあでも一番はやっぱり見ないっていうのが一番手っ取り早いので、私は基本見ないっていうように、そのざわざわしてしまう相手の存在を自分の生活からとりあえず消してみるっていう。あと、ざわざわってしたらすぐにこう自分の好きなことをやるっていうと、すごい心が早く落ち着くなって私は思います。はい。続きまして、ラジオネームあたなまさん、愛さんこんばんは。私は高校生なのですが、インスタグラムをやっていません。周りの子はみんなやっていて、僕だけがやっていません。周りに遅れを取っているような気がして始めようかとも思うのですが、なかなか始める気になりません。なぜかというと、別に友人がプライベートで何をしているかとかが気にならないからです。そこで愛さんに質問です。ズバリ、私はインスタグラムを始めるべきですか？また、インスタグラムの楽しみとはどんなところですか？ということでですね、最高に気持ちのいい、何をしてるかが気にならないそうなんでやる必要全くないと思いますけど、すごいなんかね、今の高校生とかインスタグラム絶対みんなやってるだろうなって思いますし、だからその学校以外のところでのコミュニケーションが取れるから楽しいんだろうなとは思うけど、まあ、その SNS があるからこそまたいろんな問題とかは出てくるわけで、まあ、それはね、いろんな全てのことにおいてそうだから、そのインスタグラムの楽しみ、楽しいところどこなんですかね。私もそのあんまり使わないんですけど、でもストーリーズ、ストーリーっていう機能あるじゃないですか。あれはだからなんかみんなすっごい頻繁に上げてて、もう本当にしょうもないことばっか言ってるんですよ。本当になんでこれを上げようと思ったみたいな、例えばなんかハンバーグレンジでチンしたみたいな、本当にとりあえずそういうレベルのことでも書いて、だからなんかその日常を誰かとつながってるっていう感覚が多分人間的なの、人間の根源的な欲求だから、まあ多分それをすごい満たしてくれるツールなんだと思うんですけど、多分あたなまさんはそれをしなくてもなんか満たされてる何かがあるんじゃないですかっていうのは、それの私の妄想、想像なんですけど、なんか好きなことを好きなだけやってるようなイメージをこの文章から受けたのですが、違うんでしょうかね。だからそういう人にとってはインスタグラム多分全く楽しくないと思うので、全然しなくていいと思います。はい。続きまして、ラジオネームかなかなさん、私は精神面の病気で高校を中退した19歳です。高3の時に高卒認定を取り、2020年は浪人として勉強をしてきました。ですが今はまだ人と話したり長時間外にいたりするということができる状態になく、通学は無理なのではないかと思い、通信制の大学に行きたいということを両親に相談しました。両親は驚きつつも了解してくれましたが、遠回しに通学生の大学の話をしてくることがあり、モヤモヤしてしまいます。私にとっては通信制のデメリットも覚悟した上での決断であり、自分の心身の回復を優先しつつやりたい法律の勉強ができるので頑張ろうと前向きな気持ちなのですが、少し辛いです。私のことを心配してのことだと頭では分かっているつもりなのですが、心ではなぜ応援してくれないのかと思う器の狭い自分と、お金の面を頼ることになるのに親のことを鬱陶しく思ったりする自分がいたりと、自己嫌悪になり頭と心がちぐはぐ状態です。愛さんはこんな風に頭と心がちぐハグの時どうしていますか？長々とまとまりがなくごめんなさい。愛さんの意見を聞かせていただけると嬉しいです、ということでですね、まあなんかこの頭と心がちぐはぐ問題も、これも結構よく来るんですけど、私がもしそうだとしたら、 全部言いますね。すごい優しいじゃないですか、かなかなさんは。その親のことを本当に分かってない子供って、お金の面を頼ることになるってことすら分かってない子供たくさんいるんで、まあ、私もそうだったし、中学生ぐらいだったから、なんか分かってはいるけど、本当に分かってたかっていうと分かってなかったから、なんかもうそういうことにもちゃんと気づいていて、なんだろう、そういうその自分で全て責任を取れない自分の、まあ、年齢とか社会のシステムとかと、その自分の確立した自己というか自分の考えっていうものを、なんか尊重されにくいことへの、なんだろう、苛立ちというかフラストレーションみたいなのものすごくわかるなと思って、ただ私はこう、もしかしてもその親も親で、まあ、どういう考えなのかちょっとわかんないんですけど、その、まあ、親って言うじゃないですか、なんか誰が金払ってると思ってんだとか、なんか誰が食わしてやってると思ってんだとか、多分苛立ったら言うと思うんですけど、多分常日頃多分そんなこと考えてないっていうか、まあ、それは産んだ時点で多分自分の責任だって分かって親も やってると思うんですよね。だからなんか子供がちゃんとその親のことを考えてくれてるって知るだけで、なんかすごい嬉しいんじゃないかなって私は思って、だからなんかそのなんで応援してくれないのかって思ってしまうっていうことも、なんか言っちゃったらどうなんだろうなって私はすごい思って、っていうのもなんか私が結構いろいろ相手のことを察して思って言葉を選んで言わない言葉を自分に秘めてっていうコミュニケーションやってたら結構うまくいかなかったんですよ、いろんなことが。だからもう全部言っちゃうってどうだろうと思って、ある時からめちゃくちゃ全部言うようになったら、すごいことがスムーズに進むんですね。そのわだかまりも解けたり、自分のまあ素直な気持ちが伝わるし、まあもちろん悪人じゃないんで、その中に優しさもあったり、至らなさもあったりとか、なんかそういうのを全部分かち合えた方が、それこそそのお金をもらうっていうことのに対してのなんか礼儀にもなるんじゃないかなとも思うし、ご両親も子供の気持ちを本当に分かることができるかもしれないし、なんかそういう機会を待つだけじゃなくて、子供の方からなんか作るっていうのはすごく大事だなと私は思いました。長々とすいません。どうにかなったら、いい感じになったらいいなと思います。私はかなかなさんの決断とっても素敵だなと思ってるので、そのままぜひ邁進してくれたらいいなと思っております。引き続き番組ではあなたからのお便りをお待ちしています。どんな些細なことでもいいので番組まで送ってください。宛先はメールアドレス kd@mbs1179.com、 メールアドレス kd@mbs1179.com です。番組公式ツイッターの DM でもメッセージを受け付けています。皆さんからの愛のあるお便りお待ちしています。